さてさて。まあしばしお待ちくださいっていうか、なんかいろいろ泣きたくなってきたんだけど。あれ？あれ？あれ？あれ？楽しいなこの世界。この世界楽しいな、理不尽だぞこの野郎。ですね、とりあえず何の話をするかっていうとですね、まあサイトの話なんです、全くもってウクライナ関係ないんですね、
関係ある？
関係ないじゃん、
みんなホームページ作るじゃないですか。
いやでもさ、ウクライナそのまま関係ないから俺そろそろ殺されるんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど。
そこがいいところじゃないですか。いろいろ
中間むしろやれ
やれ言われた。そうなんですよ、この人怖いです。なんかやらないとお前のコース起動できないようにしてやるぞみたいなことしかない。いや嘘なんですけど、嘘なんですけど。
あ、それ言うと都市伝説になるからやめて。
逆じゃない、その人のコースしか起動できないようになって。
何？何？
それはお買い得かも。
いやお買い得じゃないな。
じゃあ実装しましたけど、はい実装します。
よろしく。
本気かい。
自分せ
ということで、こんな感じで使いやすいサイト、見やすいサイトって何ぞやという適当な話をしたいと思います。
ミネさん声が遠いそうなんでちょっと、
はいはい、
マイク持ってこう
というか座るね、ごめんね。
名前発音してください。
カタカナで書くとこうなります。フィーネ・ラグサズです。おお、マイク持ちまで、ですね、とりあえず簡単な自己紹介も軽くやっちゃいます。ウェブサイトの運営歴は大体6年ぐらいなんですね。とは言ってもそれの半分ぐらいはウェブサイトの見た目だとかなんとか全然気にしてなかったんで、すごかったです。テキストファイル HTML って拡張紙変えただけでアップしてました。でまあそんな感じ でなおかつ勉強してるのつい最近なんですね、ここ1年ぐらいで。一応ゴーストも作って公開してます。なんか8体ぐらいあるんで長いんで、とりあえず最初にロシの限界で作って、今新しいのがそうじゃない流通なんですが、まあ、とりあえず真ん中を略します。はい、で風邪ひいて、これ本当は大阪で話すはずだったんですけど、風邪ひいて田口さんに話せませんでした。でちなみに今回も風邪をひいております。治るかなと思ってたんですけど、これから1週間前ですね、1週間前で風邪ひいて治るだろうと思ってたら、振り返して今も聞いてます。途中で倒れたらとりあえず、あこのバカで倒れたんだなって適当に思ってください。はい、です。じゃとりあえずこの回が終わるまで倒れないつもりなんで、
微妙に厚いクラゲ
ということで、本編入ります。使い方についてちょっと考えてみよう。キーワードはユーザビリティ、いきなりカタカナ言葉ってあれなんですが、ユーザビリティっていうのは要は元は製品などの使い勝手を示す言葉です。ウェブサイトの場合だとは目的の情報の見つけやすさだとかそういうものを指します。例えばゴーストのファイルサイトがあったとして、そのゴーストのファイルサイトの目的っていうのは大体ゴーストのまだまあ管理者側からのゴーストの公開が目的ですよね。でユーザーから見ればユーザー側はゴーストを入手するのが目的になります。でユーザーがそのサイトを見た時にいかにそのゴーストを見つけやすいか、インストールしやすいかっていうのが、まあ、この場合のユーザーフィールドの使いやすさっていうのがあります。で実際のところは定義がバラバラなんですね。ウェブサイトの場合はアクセシビリティという考え方も組んでします。であとまあこのユーザビリティなんですけど、本当は一応調べてみると工業規格があったりだとか標準規格を考えている団体さんがこういうふうにするとできるよっていうのをいくつか書いてるんですけど、考え方が大体みんなバラバラなんです。なんか細かい定義はない、まあ、とりあえず人が見て見やすいか使いやすいかっていうそういうまあ考え方だと思ってください。でアクセシビリティなんですが、ウェブサイトを利用する全ての人が年齢や体、身体的制約、利用環境などに関係なくウェブで提供されている情報に関係なくアクセスし、コンテンツや機能を利用できること。なんのこっちゃって話なんですが、ぶっちゃけるといろんなコンピューターで使えるかどうかっていう話です。例えば今ここにコンピューターを使う人いっぱいいるんですけど、例えば自分が持ってるのはこんな感じで画面すごいちっちゃいですね、800×480 とかいうなんだこれって解像度です。携帯より低いです。で一般的に使われているデスクトップだと今度 1024×768 ぐらいの大きさがバラバラなんです。でそういう、まあ、まず画面の大きさが違ったりだとかブラウザの違いっていうのもあります。例えば、インターネットエクスプローラー使っている方挙手願います。 じゃあスリープニング使ってる人、おで、じゃあルナスケープ使っている方、あれ、ドーナツ使ってる方、あれ、あ、いましたね。
ドーナツなど私も使ってますね。
はい、でそれ系はみんなあのインターネットエクスプローラーコアで使ってるやつなんで、まあ、基本的にはインターネットエクスプローラーと一緒、側が違うだけ中身は一緒です。
ファイアフォックスは、
ファイアフォックスこれからくんですよ。ファイアフォックス使ってる方挙手願います。あれおかしいな、比率多いな。ですね、でさらにじゃあサファリ使っている方、はい、ありがとうございます。Google Chrome 使っている方、あ、いらっしゃいますね。ではオペラ使っている方、あ、いますね。あ、いますね。ということでですね、なんで聞いたかというと、ブラウザーによって実は解釈違うんですね。なのでインターネットエクスプローラーで表示できるんだけど Firefox で崩れる、もしくはその逆もあったりだとか、サファリで表示できるんだけど他のブラウザー崩れるとかってすごい面倒くさくなってるんですね。で一応まあサファリと Google Chrome はレンダリングエンジンつって解釈するエンジンが一緒なので、表示結果は大体似たようなものになるんですが、やっぱりバージョンの違いだとか細かく言っていきます。だからまあそういうブラウザーの違いをまた関係なくみんな同じ表示が出るようにするというのがこのアクセシビリティの中に入ります。さらに言えばまた OS も違うので、 OS によってやっぱりまた表示の仕方が変わってくるんですね。まあ、その辺考えてくると、まあ正直しんどいのでちょっと端折りますが、
はい、
でこれら2つはですね、切り分けで考えるのは難しいんです。なのでまあとりあえず使いやすいサイトを考える上では、あの例えば文章が見やすいだとか、用語が分かりやすいだとか、まあ、それはまたこれからしていくんですけど、そういう複合的な、いや、まあ、まとめてちゃんと表示できるからとか、ちゃんと人が読んで分かるかとか、そういうのを気をつけてやっていこうというのが、まあ、大まかな考え方になります。でさらに、まあ、それをじゃあどうすればいいのかというのは、これからそういう話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、なんでこの話するんだろうという話になったらですね、まあ、これが理由ですね。サイトが見やすくなるとゴーストを広めることに何か役立つかもという、そういう感じです。はい、で具体的にどうすればいいのかという方法をこれから先適当に上げていこうと思うんですが、絶対に守れというわけではありません。やってもいいしやんなくてもいいと、そういうものです。一度従って全部サイト書き直したことがあるんですけど、死にました。無理です。学生じゃなくてできません。学生だってやる気がよほどないと無理です。ちなみに途中で挫折しました。まあ、というちょっとまあ面倒くさい話なんで、まあ、その辺はちょっと気楽に考えていただきたいと思います。はい、でまあここから先細かい方向の話になりますが、まず最初にサイトの目的を決めるという、そういうものになります。で、まあ、サイトの目的って何か、例えば、まあ、ゴーストの公開であったりとか、小説公開であったりだとか、なんかこうゴースト作成のノウハウだとか、なんとか公開するだとか、まあ、いろいろあると思います、目的は。で、その目的をはっきり立てると。で、そうしてくるとですね、今度はあのサイトのデザインだとかレイアウトを考えるよりまた楽になってくるんですね。あの一番見せたいコンテンツを、例えば文字を大きくするだとか、もしくは一番上の方に持ってくるだとか、なんとかっていう、そういうのが決まります。はい、でまあ、いきなりなんですが、今度スプラッシュページを控えています。スプラッシュページって何ぞやつがあるんですが、日本語だとスプラッシュページとはメニューやにゃにゃにゃにゃにゃにゃっていうのがあるんですが、ですね、具体的に何かというと、
あ、大変だ。
スプラッシュページ何かというとこういうページですね。何にもありません。まあ、とりあえず俗に言われる玄関ページってやつです。でこれですね、クリックできるかな、いきますね。で、いきます。開くと初めてこうやってメニューのページに行くんですが、ぶっちゃけ言うとこのサイトの場合はスプラッシュページいりませんよね。とりあえずこんな感じだった言語ページ、今はこれワンクリック余計な手間が生じるんですよ。なので、スプラッシュページを使う場合はですね、あのそれが本当に必要なのか考えた上で、なおかつ効果的に使う必要性があるとまあ言われてますが、まあ設置してたら設置すればいいんじゃないですかね。学生無駄だから学生っていう、なんかちょっと味気ないですし、
無駄 がなければっていいんですよね。
そうですね。例えば、まあ、これ本の受け売りなんですけど、例えばあの映画のページで、あの最初にフラッシュを置いて予告の映像を流したら何とかした後にあのエンターを押すと、あのメニューのページが出てくるっていう、そういう構成のサイト結構多いと思うんですよ。あれはあの映画を、まあ、宣伝には効果的なんじゃないだろうかっていう話なんですが、まあ、それはあの人によりけりだと思うので、まあ、この辺は ある人はちょっと必要なのかなっていうのを考えた上で、まあ、外すかどうかちょっと考えてください。
ごめんなさい、ここ突っ込み入れていいですか。
どうぞ。
おかめのページもスプラッシュページあります。
ありますね。好きなら設置しとけばいいでしょっていう。だからこれから話す話はあの全部守ろうとすると、サイト大改築するか、あのすいませんサイトのアクセシビリティが確保できないサイト頼みますっていう宣言できなくなっちゃう話なんで、
はい、
なんで別にまあ適当に、はい、でですね、あできるだけだけな、なんか
18金のページとか、
ああそうですね、スプラッシュページあった方がいいじゃないかって話、まあでもまあ18金のページ作ったとして、まあ18金に限らずなんかこう人にはちょっと言えないようなものが何かあったとして、それを注意書きを設置してスプラッシュページを置くというパターンは結構あると思うんです、
ね、リンク先にヤフーとか、
ああまあ
リグジットヤフーで、
まああなたは18歳以上ですか、はい言えてもいいんですけど、まあ、ちょっとあれですけど、一応それだったらリンクから入ってきた人、いやそのスプラッシュページにリンクしているところから飛んでくるんであればいいんですけど、検索エンジン系の場合全くもって意味がないんですね。まあもちろんそれも検索エンジンを弾くだとなんとかっていう小細工が必要なんですけど、いや考えてとりあえず設置してくださいと設置するなら設置してくださいと、そういう話です。まあとりあえずユーザーがワンクリックするっつのか手間を、まあ、どう考えるか、絶対必要だっていうんだったらそれを設置した方がいいと思いますし、あの不要だったら外した方がいいんじゃないかなと、外せじゃないですよ、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、次、小さな画面でも閲覧できるようにって、大きな画面を持つパソコンも増えてきますが、今じゃ小さな画面のパソコンもありますって、まあこいつのことなんですけど、まあ、いろんな解像度を持っているマシンがあります。で一応、都市っぽいんですけど、800で600でもメニューなどの情報の項目が見えることが望ましいとされています。とはいってもなんかアクセス解析見てるとみんなあの 1024×768 ぐらいはあるみたいなんで、そろそろこの最低解像度の基準も変わるんじゃないかなとか。はい、どうぞ。
画面サイズいっぱいでブラウザを開いていらない。
そうですね、
特に横幅がでかいディスプレイだと半分にバッと使ってる人いるんで。
ああ、
自分もそうです。
ああなるほど、ありがとうございます。まあとりあえずちっちゃい画面でも見えたらいいし、あのまあ解像度でも、まあ、ブラウザーのサイズを変えても表示ができるといいよねという、そういうお話です。テーブル、まあ表ですねを使っている方もいると思うんですが、こいつの場合はあの大きくなってしまうときは小さなテーブルに分割するといいとされています。次、いきなりカタカナ言葉です。適度レイアウトを作る液体って何だ、ソリダスと関係ないと思いますが、ですね、まあ、このままなんですが、適度レイアウトはページの横幅を固定しないでブラウザのウィンドウの幅に応じて伸縮するレイアウトのこと。でここは先一回理屈が書いてあるんですが、まあとりあえず自分の好きなことで表示できた方が楽ですよねっていう、そういう話ですね。具体例ちょっと見せたいんだけど、これめっちゃ辛いな。はい、具体例ということで、じゃあそれぞれレイアウトの例をちょっと振りしたいと思います。はい、まあこれ一応表示しきれてるんですけど、ちょっと大きさを変えると何か出てきましたね。何かいますね、これ横幅がですね、これ768で固定してるんで、これちっちゃくなるとダメなんですね。はみ出ます。操作見てください。でじゃあリキッドレイアウトって何だ、今度はこれ固定幅じゃないんですね。これ横幅 100% っていう値に設定しています。で何基準 100% かすると、ここですね、ここまたあのボディタグがあるんですけど、まあ、要は幅は固定じゃなくてブラウザーの大きさに応じて変化する、それ出ません、下にスクロールが。
なのでこれはあのそのままちっちゃくしても大丈夫ですね。ちなみにテーブルレイアウトで僕がってテーブルレイアウトというかテーブルでレイアウトしてなおかつあの横幅が決め打ちなのはヤフーです。なのでヤフーのサイトはですねこういう風にすると入れます。 Google さんは、大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。あのヤフーとか Google どっちがいいかすがらじゃなくて、まあ、でですってなのでこいつの場合はですね、こうやってもですね数字がこうぬるぬるぬるぬる動いてですね縮むんですよ。ただし、デザイン絶対このデザインで表示したいという場合は固定数値の方がいいです。あのリキッドレイアウトだとあらゆる状態を想定してやらないといけないのでやっぱりその分デザインが難しかったりとか、まあ、語り話があります。はい、なのでまあその辺はほどほどに。そうですね。
あちゃん
なんかなんかこの話だけですでになんかいろんな人に喧嘩売ってる気がするお、あの私今日帰るんですかね。
帰れますよ、ボスと更新してくれれば。
この場で更新してやろうかもね、やろう。で、次、リンクの箇所は分かりやすく、リンクって言ってもあの何もまだクリックしないリンク、未読のリンク、訪問済みのリンク、いろいろこうあります。でこれらあの装飾が分かりやすいようにした方が望ましいとされています。でいろんな変化や河川などの文字出色を使い分けると分かりやすくなりますね。これは例えばクリックまだしてないやつは河川が引いてあって、でクリックした後は色が変わってなおかつあの河川が点々になったりとかなとかっていうのは分かりやすいと思います。でまたあのリンクでない文字にリンクと同じ色や修飾を設定するとですねリンクかどうかすごい紛らわしいですね。でそういうのは避けた方がいいよというそういうまあ簡単な話です。ということで、まあ、実物見てみましょう。この中にですねまあ書いてあるんですけどリンクと、文字修飾混じってます。上の段のところ下の解説文なしに当てられる人はいらっしゃいますかね。ちょっと難しいと思うんですねこれ。一応カーソルを持って行ってこうしてやると、まあ、リンクじゃないあリンクじゃないなあリンクだな一応分かるようになっていますがたまにこういうページになっちゃったりもするんですね。どういうわけかね。これじゃなくてちゃんとあの文字修飾だったらあのちゃんとこう点線にするだとかでリンクだったらちゃんと下線にしてこういう風にするっていうと分かりやすくなるというそういうお話です。というかもうこの手の細かいのはなんかたくさんあってめんどくさいですよね。で、はい、ユーザーに分かりやすい言葉で、まあ、分かりやすい言葉っていうのはちょっと難しいんですが、難解な専門用語や省略語っていうのは頭文字は意味が分かりにくいんですね。でなおかつあの最初に対して疎外感を持つようになる恐れもあるらしいんですね。その参考した本によるとどこまで持つのかちょっと分からないんですけど、まあ、サイトの想定ユーザー層に合わせて親しみやすく分かりやすい言葉で説明しようとちょっと一言するだけでも変わりますこういうのは。ということでちょっと例をまた残らせ、はい、こういった言葉を使うっていうのでちょっとサンプルで出ちゃいました。専門用語バリバリの絵ですねが入る場所いや知ってる人はそれでいいと思います。自分なんかも別にそれで見る分には構わないんですが、初めての人にはさっぱり分からないと思います。で分かりやすくした例ちょっと長いですが、このウェブサイトでは裏側のゴースト過去キャラクターデータを配布しています。こうすると、まあ、ウェブのやつよりは情報量多いですよね。初めての人にも分かりやすくなると思います。まあ、これはあくまで例です。ちょっとあの一言二言添えると分かりやすくなりますよというそういう話です。はい、で時間オーバーしたらこれね大丈夫。大きなファイルへのリンクには情報を、ここから先はですねちょっとああ狭い方がいいな、フラッシュや PDF なら ZIP などの HTML ファイル以外にリンクする場合ファイルの種類を明記しなおかつ必要なプログラムがあれば一緒にリンクすると。でなんでそういう風にするのっていうとファイルサイズが大きい場合はですねあの回線が多いと表示に時間がかかったりだとかなんとかするわけです。で
一番あの間違えてそういうのをクリックしないようにっていう、そういうための配慮ですね。で具体例です、情報がない場合、これはダウンロードの1文字が書いてません、もしこれがですね、100メガとかの動画ファイルだったらクリックしたらどうなっちゃうでしょうね。こうですよね。でしかも何が必要か分かりませんよね。必要なプログラムが、まあ、他のページに書いてあるかもしれないんですけど、この場合はどこにもないんで分かりませんよね。すごい怖いです。でんじゃあどうすんの、例えばただのカラーリングなんですけど、ファイルの名前で、ファイルの種類で、なおかつファイルのサイズをいっぱい書いてます。でなおかつ下に必要なソフトウェアのリンク貼ってます。でこれでこうしてやるとですね、こっちのビューよりずっと小さいですね。必要なプログラムを確保できなければインストールできますし、ファイルの大きさも分かるんで、間違ってクリックするっていうのは減るでしょう。ちなみに、書くだけじゃなくてですね、アイコンを指定してやると、分かりやすい箇所、ここ PDF のアイコンの素材を変えてきて貼っ付けました。まあ、この辺は好みなんですが、これはこれで分かりやすいと思うんですが、どうでしょうね。分かりやすいと思う人、さすがに全開じゃいきませんね。まあ、ちょっとまあ、
このアイコンは表示する方法があるんですか。
このアイコンは普通に IMG ファイル、IMG 使って適当にリンクして貼ってるだけ。
バルーンじゃないからね。
え？バルーンじゃない。バルーンが高機能や。
そうっすね、そうっすね。
まあ、という話ですね。誰か SSP のアイコンとか、ナンファイルのアイコン作ってよ。
ない
いや、あると思うんですけど、素材ってなかったよ。
ああ、なるほど。
ちょっと趣味っぽい話ですが、10秒でページが表示されてる。10秒って何だと思うんですけど、56キロモデル、使ってる人いるのかな。で10秒待たずに表示されるかどうかが最低ラインの目安とされると言われます。で言ってもですね、多分今更56キロ使ってる人、近いのだと AIG だと思うんですけど、まあ、とりあえずあくまでまあ目安で、もし
軽い中でビルコンの回線の違いだったら、
ね、なりますか。
なります
ね。ああ、やっぱ早い方がいいですね。
まあ早い方がじ
ゃあ、ですよね。
で、なのでまあ分子代がちゃん
と、ということで、まあじゃあどうするのっていうコードみたいな話なんですが、まず全部のページ10秒というわけじゃないんです。これ例えば最初のインデックスページを、まあまあとりあえず最低10秒で表示できるようになったらいいなっていう、そういう話ですね。要はそのページに何があるのかなとか、何なのかっていうのが10秒で表示できれば利用者として嬉しいので頑張ってみようという、そういうお話ですね。で下コアになるんですが、画像や動画、フラッシュや Java アップデートの使いどころを考えて、実用の適用がない場合は避けようという、そういう話ですね。はい、レイアウトを統一する、レイアウトっていうのは左にメニューがあってだとか、右にメニューがあってだとか、何だとかってそういうものですが、こいつはですね、統一しないと、あるページ見てたら左にメニューがあったんで、じゃあ左のメニュー探しながら見てるかってやってると、ページ別のとこ行ってみたら右になったな、ユーザーが混乱するのでやめましょうという話なんですが、まあこれも果たして本に書いてあったユーザーとは実在するユーザーなのか疑問なんで、あれなんですがあれなんですが、まあとりあえず統一した方が、ユーザーにとっては、いや見てる人にとっては親切だよって、そういう話ですね。ちなみにページの左上にロゴを入れると同じサイトだと分かりやすくなりますね。そこじゃなくてもいいかするんですが、各ページのリンクの関係を簡潔に、まあ、だややこしい話なんですが、上の階層にメニューや概要ページ、上の階層、下の階層になればなるほど内容が詳しくなるようにするといいっていうふうにされているんですが、ですね、どれぐらいだったかな、とりあえず、各項目から 2,3 クリックで目的のところに到達できるといいとされています。あんまりリンク深いとユーザーさん疲れ途中でやめちゃうそうなんで、なので、まあ、極力 2,3 クリックで元のページに到達できるといいよねって、そういう話ですね。はい、
十分なコントラストを出せる。コントラストって何だっつったら、要はこの背景色と文字色の差の話です。で、これは目がちょっと不自由な人とか高齢者の人とかには対する対策になりますね。で、それ以外の閲覧者にとっては普通の人とか普通っていう言い方もあれなんですが、意外と言ってもコントラストが低いと読みにくいです。で、まあ、見やすい組み合わせとしては白色の背景がこれですね。で、白色の背景に黒色、もしくは濃い青色の背景に薄い黄色の文字などがあります。ちなみにこれをサイトにするとどうなるかというのをちょっと、サイトです。コントラストが低い場合。ちなみに文字書いてあるんですよ、ちゃんと。その証拠にですね、反省してるのが書いてあるんですね。ネタバレ防止だとか何だとかって使いどころだと思うんですけど、本文これだったら配当しますよね、ちょっとね。で、じゃあ逆にコントラスト高い場合は、こうなります。さっきのこれだとずっと見やすいですね。ただ、これはコントラストはっきりしてるんですけど、背景が白の場合、長時間読んでると目に来るっていう話もあるので、薄い灰色にするだとか何だとか、配色をちょっと考えるところだと思いますね。さて、次行きましょうか。ユーザーの現在位置が分かるように、ウェブサイトでは今どこを閲覧すれば分かりにくくなるというふうに言われています。で、特に階層が深いと、要はどんどん先にメニュークリックして、メニューからなんかどこそこのコンテンツ見て、さらにそのコンテンツページを探っていくと、どんどんどんどん先行くわけですが、分かりにくくなります。で、じゃあどうすればいいのっていうと、ここのページ全体的にやってるんですが、そうですね、ここの上のところにですね、こんなちょこっとあります。で、嬉しい。で、例えばここを見ていたとして、ここに来てて、すぐトップページにこれで戻れるんですね。で、これがどんどん深くなって、さらにまたこの先にずーっとアップしても、ここをクリックしてすぐに戻れると。楽になりようっていう、そういう話ですね。楽にしたか、こういうとちょっと楽になるという、そういう例です。はい。次。俺がこんなしてきた。
ページマーカーを書いておくといいですね。
そうですね、ページマーカーで分かりやすいですね。あれ使い方の話すると自分が一番ダメじゃない。で、重要な項目はページの上に載せようというものですね。ページの上部ではとても目立つ場所です。基本的にどのブラウザも表示したらページの一番上が表示されますね。今のところ一番下の方が先に表示されるブラウザは俺は知りません。ですね、でここなんですが、その一番上、特に画面の左上ですね、基本的には一番左上のところは絶対最初に表示される部分なので、ここのところにですね、一番見せたいものを設置するとユーザーにとっては、ユーザーさんのすぐ目に留まると。でだから自分の目標も達成できれば、管理者側から今目標を達成できる美味しい場所なんですね。ではこれ何を聞くかっていうと、最も重要なリンクだとか、あとは、ナビゲーションメニューですね。どこそこをクリックする、要はメニューですね、設置するといいよと言われてます。で、ポイントはリンクの数を絞ることですね。特に見てもらいたいページへのリンクを目立つように配置し、残るリンクと区別すると効果的と言われてます。要はゴーストの配布サイトだったら、ゴーストの配布ページへのリンクを大きくしてように設置するといいという話ですが、今更これをやろうすると、酷通貨面倒くさいんであれですが、とりあえずそんな方法もあるよ。はい。機種依存文字は使用しない。機種依存文字は名前の通り表示できる機種が限られている文字ですね。これあんまり自分は経験しないんですが、 Windows 機と Mac 機とかで、ちょっと違いがあったりするので、あんまり使わないようにしましょう。文字が化けたりだとか別の文字になったりして、全くもって内容が分かるようになります。ちょっとその具体例、キシリゾン文字の話はここですね。サンプル、ここのところに見えないですかね。丸付きの数字だとか、ローマ字数字だとか、組文字だとかなんとかっていうのが表示できないですね。これは極力使わないようにしましょうという、そういう話です。解説サイト2つは、ここのサンプルサイト、また
しばらくしたら画面のページに載っけるんで、そこからもうちょっと自分でゆっくり見てみたいと思います。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、まずどうぞ見てください。はい、で、あ、そうですね、続きはウェブですね。まあ、ググレかすでもいいんですけど。まあ、ちょっとそれは下道なんで、はい、やりましょう。サムネイルを使おう、まあ、サムネイルっていうのは小さな画像のことをですね、元の画像を縮小したものですね、はい、でこいつの場合はあのサムネイルをクリックすると大きな画像にするとあのサイト全体の表示速度はマシになります、で速くなるって言われます。ではどういうところに使うといいのっていうとギャラリーなどの大きな画像が多いページではとても効果的と言われています、はい、ではちゃんとその例を見るとサムネイル使ってました、元のサイズが 800×480 の壁紙です。こいつをもし縮小しないでやった場合はクリックした瞬間ここいきなり画面2つ分ぐらいの壁紙が並ぶことになります、試しにクリックしてみてですね、大きいですね。これも縮小してるのもあったんですけど、こんな感じですね。これがあの2つ横にババンってなるわけです。このマシンだとここですねなので、まあ、それです。そういう事態が起こらないような、ちょっとサムネイルを使ってみると、これは回線の節約にもなりますし、あと一つのページにより多くの情報を載せることができるので、サイトを作る側としても美味しいものだと思います。はい、完成したからページにリンクしよう。
これ結構大切ですよ。
して戻る間のユーザーの時間は無駄になりますね。で、サイトに対する評価も悪い方に傾く可能性があります。では、このサイト、このポイント面白そうだな、クリックですか、なんでねえんだよ。最初の印象、最悪だと思いませんか、それ。で、まあ、掲載予定のサイトが、いや、ページがある場合はですね、予告をどっか適当なところに案内文載っけて、何月何日にこういう個別載せるよとか、今こんなの作ってるよってやると、まあ、親切ですね、って話です。具体例。どっかのサイトを探せば面白いかもしれないですが、あんまり面白くないですね。なんとなくオチがついているという気もしますが、しますが、クリックしましょう。もう少し本当は撮って、工事現場でしようかなと思ったんですけど、あまりにも手間がかかるので挫折しました。まあ、こんな感じですね。
騙されたな。
そうなんです。ちなみに本の解説だとあのなんかやるねいいか絶対にやるねみたいな感じでかなりこっぴよく書いてありましたさっき言ったようにあの印象悪くてもう来なくなってしまうかもしれない、二度と来ないかもしれないからやめるんだそういうふうに書いてありましたね、丁寧語で。いや、まあそれが本当かどうかわかんないですけど、あんまり良くないよねっていうそういう話ですね。はい、まあこれでとりあえず講座終了です。最後に、とりあえずこれ実は取り上げたのはこの一部なんですね。実際なんか100ページとか200ページだったかなとか小技がたくさんあります。こうするといいよって言われてるのがたくさんあるんですね。でまあとりあえずこれを機にですね、自分のサイトが見やすいかどうかちょっと考えきっかけになればいいなと勝手に思ってます。これでとりあえず発表のおしまいです。何か質問等、ツッコミ等、何か、はい、
リンクを左上に大事なものを目立たせてって話がさっきあったと思うんですけど、
はい、
昔どっかのウェブの調査で目立たすぎてこうそこだけでっかいバナーを置いたりダウンロードとか書いちゃったりみんな広告だと思ってそこ見なくなるって言うんですよ。というのはアイトラッキング使って本当に何秒間でどういうふうに目が動いてるかっていうので見事にそこで空白になってたので、だからリンクを目立たせるのはいいんだけど、リンクはリンクとしてやっぱ統一感を持ったデザインをするといいかなと思いました。そうです
ね、まあ、限度は守れと、
守れ
とそういうことですね。
そうです。
はい、とりあえず他に何か、
他に
どうぞ。
スプラッシュページについてですけど、はい、そこにこう何々更新しましたとかいうふうにやっておくと更新頻度はあんま高くないとこだったら、そこでこのスプラッシュページ見て、あ、更新してないな、閉じようというような判断もできるわけです。 そういうのは分かってたらい
いかなっていう、
つまり更新履歴をそこに書いてプラスページに書いておくという、
まあ、ありだとは思います。別に自分が全部の企画考えてこうしろって言ってるわけじゃない、ちょっとここで聞かれるとちょっと立場的にあれなんです。
スプラッシュページって何か情報が個人利益だったりトップのメニューって何でもいいか載っちゃったのがスプラッシュだからなるんで、それをスプラッシュっていうのもアプリケーションの起動中に表示されるあれと同じものだと、個人歴出てすぐ消えちゃうってことに意味が
ちょっと見逃しちゃったりするとね、
それじゃしょうがないですから
、右下にスキップって書いときゃいいんだ
よその辺はちょっと使い方っていうかサイトの全体的な構成はそのちょっとウェブマスターさんに考えてましたね。かね、平たく言うと自分専門じゃこれないんですいや逃げだって言われたらそれでおしまいなんですけど、別にサイトに関しては専門でやってるわけじゃないんで、ここでさらにまた本職の人が突っ込まれても多分即死すると思うんでいやまあ間違ってるぞこれっていうのはぜひとも言ってほしいんですが、さっきのスプラッシュページしかなんですが、他に何か
質問というわけなくて提案なんですけど、でしたらサイトトップを最初からブログにしてしまうっていうの手ではないんですか。
ああ、そういう構成のサイト多いですね。それもそれで手だと思うんです。何を見せたいかっていうのもまたそこに寄ってくると思うんですよ。例えば日記がメインで書いてあって、でその日記から外れてたコンテンツをまた別に見てもらいたいっていうんであれば、日記最初に設置するってなかなかいい手だと思うんです。ちょっと表示に時間がかかるかもしれませんが、ブログ見合いにとってはすごいいいと思います。
ブログって重いですか。
重いです ね、
そういう時のためのハテナです。
いやー
いやー
いやーいやーいやーハテナはサーバーが重たい気がする。
あれですか、たまにクソみたいにサイドメニュー入れてきようなんてしてそれはサイドメニュー入れる方が悪い
あと特定のどこのサイトってじゃないんだけど、ブログでアーカイブ配布してるところって大抵見つかりにくいんですよね。何月何日のエントリーを見てくださいとか言って、俺は過去を見に来たんじゃないんだよって、そういうねまあ最新版がこうリンクが横にあれば嬉しいです。
人も結構いるんで、
はい、
そのブログだとあれですよね、みんな結構 Java 使ってるブロックサイトとか結構あるんで、それ使うとなると、サイト目的で使うとなるとやっぱりちょっと支障が出てきちゃう可能性が結構ありますね。
携帯で見たらサイドバーしか見えなかったブログがあった
、ね、テキストブラウザーで見てその現象が時々あって悲しい思いをする
サイトを使ってやっぱサイト
を
自分で持った方がいい
ん
ですか。
あれですよ、レイアウトページだと見切りしちゃうんですよ。
なるほど。
見切り
も
なんか、
いや、見切りはダウンロードページだとかなんだかちゃんとやらないと、あれ構造が独特なんで人迷うんです。
見切りはね、
ほとんどの見切りって携帯に対応してるみたいで、携帯で見ると本文だけのページとメニューだけのページ、
あとね、ウィキってタイトルのでっかい文字あるじゃないですか。あれクリックするとこのページにリンクしてるページってわけわかんないページに飛びされて、すごいいつもイライラするんですよ。あそこクリックしたら自分自身のページに戻るっていうなんか印象が頭の中にあって、だから なんでかなっていつも思うんですけど、
それは設定したいだと思います。
ノーリレーティッドとか例えば厳しい時は
消せるわけですよ。それでごめんなさい、ちょっとカ
ット時間やばい。
もうね、これ休憩取った30分も時間です
ね。とりあえずここで、続きはウェブで一応多分メールとかでも多分受け付けると思うんで、はい、
多分めっちゃ時間落ちてるんで申し訳ないです。
はい、いやすみません、これで終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。